ようやくセミナーに集えました。最初自分が自分としてどう生きていけばいいのか、それを知りたくてセミナーに集った私でしたが、セミナーに参加してみて、まず私の興味を引いたのは、当時盛んに行われていたチャネリングとチャネラーでした。そのことにより、私の心にあった思いが、またムクムクと頭をもたげてきたのです。それは自分の中のパワーを引き出したいということでした。チャネリングを能力、すなわちパワーと捉えていた私は、自分自身ももちろんそのパワーを自分の中で見出し、それを大きくしたいと思いました。パワーを発掘してどうしたかったのか、こんなこともできると己を誇り、人の上に立ちたいのか、それで人の心を読み取ってその人を牛耳ろうという魂胆なのか、それはそれぞれの思惑があるでしょう。私の場合はその能力さえあれば、セミナーで伝えられている自分自身の心を見るという作業がはかどっていくのではないかと思っていたのです。その作業がはかどっていくということは、何かしら自分が求めてきた本当のことに出会う近道になるのではないかと思っていましたから、やはり私はここでも頭を働かせて計算をしていた愚か者でした。どこまでも自分の肉、頭中心の思いばかりを膨らませていたのです。しかし、私のそのような計算とは裏腹に、自分自身は長く鈍感を絵に描いたようなものでした。鈍感というのは、肉の殻が厚すぎて心に響いてこない状態です。頭では理解できるものの、頭ではなくて心でわかる学びということでしたから、鈍感ではどうしようもありません。反省や瞑想はするものの、どれだけそれが心に感じているのか、さっぱりとわからない状態が、学び始めてから5、6年続きました。その間、そこで伝えられていた、私たちは神の子、神ですということは、正直申しまして、非現実的でした。ましてや、エルランティ大家なんて、何か分かったような分からないような状態だったことは確かです。しかし反省材料は山ほどありました。私はわがまま気まま自分勝手でしたので、その時々に使ってきた思いなんてみんな自己中心的な己一番の思いばかりです。どこに清く正しく美しい私などいるものか、心なんて真っ黒けということはしっかりと頷けることでした。天使などこの世にいるものかとも思ってきました。さらに肉の力を信じてきた私の自信は、夫の発病と死という現象でもろくも崩れていましたし、実際私は立派素晴らしいと言ってみても、肉は平平凡凡であり大したこともないし、セミナーでは鈍感だったし、何かその言葉だけがうつろに響いてくるのを感じていました。また私は今世に限って言えば、特に何か他力信仰に打ち込んできた形跡はなく、聖書や哲学書、精神世界に関する本を読み漁った体験もありませんでした。だからイエスやマリアがどうとか、ブッダの生まれ変わりがどうとか、というのをまるで人事のように聞いていたのも事実でした。イエスやブッダと同じ時代に転生してきたと思ったことはありましたが、それを今の自分自身の反省につないでいくよりも、やはり興味本位の思いの方が強かったです。ただ、前に触れたように、ある教団の教祖を心に入れていましたから、その教祖とセミナーを開いていた大家留吉氏を知らず知らずのうちに比較していました。向こうは渾身の力を込めて講演と実演をしていました。しかしこちらは、その語り口は淡々としていて、当時セミナーはチャネリング、チャネラーが中心で、セミナーには惹かれる思いはあるものの、大家留吉氏という存在は、私には今一つの感がありました。それは私の中で掴んできた教祖の存在が大きかったからです。それが何を意味するのか、私はまだその時は自分の心でわかるはずもなく、しかし言われるままに、来る日も母に使った思い、教祖に使ってきた思い、その他自分の周りの人たちに出してきた思いをノートに書き綴っていったのです。 学びに集って最初に言われることは母の反省、つまりお母さんに使ってきた思いを見てくださいということです。それを聞いて、まず最初に出た私の思いは、私にはとてもできないということでした。それは瞬間的でした。同時に嫌悪感すら感じました。自分と母の間にある壁が分厚いのを瞬間的に感じたのです。もちろんそれは今世の肉の母を思い浮かべての話ですが、私は肉ではそれほど母を嫌っていたわけではありませんでした。しかし、私の中に生き続けるそれこそ何万、何十万、何百万、いいえ、数え切れないほどの母の意識に対する思いはそれだけ凄まじかったということでしょう。母の意識とは自分の中にあるぬくもりです。その凄まじい思いは、ぬくもりを拒否して、そしてぬくもりからずっと遠くに離れて、心を閉ざして存在してきたという何よりの証でした。それでも私はここに自分が探し続けてきたものがあるとすでに感じていましたから、セミナー中、その時々で与えられた課題は自分なりに消化していったつもりでした。しなさいと言われることは忠実にこなしていきました。そんな時、よく思ったものでした。チャネラはいいな。自分の心が簡単に見えるのだから、鈍感な私がいくら自分の心を見ようとしても、そんなに深いところまで突き当たることができない。どうしたら敏感になれるのか、早く敏感になりたい。そしてまたふっとこんな思いも感じていました。今はまだ敏感にならないのが自分への愛です。今思えばもうその時すでに肉の私、かっこ偽物、かっこ閉じると意識の私、かっこ本物、かっこ閉じるが自分の中で行き来していたのです。その通りでした。その時点で私が敏感であったなら、私はとっくの昔に狂っていたでしょう。過去そうであったように、己一番のエネルギーの大きさに自分を飲み込ませ、そのエネルギーで自分をダメにしてしまっていたことでしょう。それでは今世の私の計画が頓挫してしまいます。まず必要だったのは母のぬくもりを思い出すことでした。その土壌を自分の中で着実に育てていくのには時間が必要であって、その時はまだ時期尚早ということを自分に伝えてくれていました。肉が鈍感であった時期が長かったけれど、私にはちょうど良かったのです。そして時が経ち、1998年から1999年にかかる頃、やがてその頃には鈍感な肉も徐々に敏感になり始め、全然動かなかった肉体が自分の中のエネルギーに突き動かされていく様をセミナー会場で存分に感じられるまでになりました。セミナーもやがてチャネラーがチャネリングをするという形からみんながチャネラーだということで形を変えてのチャネリング、いわゆる闇出し現象が主流になってきていました。そこでは大池留吉氏による指差しというものが行われていました。それはそれぞれセミナーに参加しているみんなが自分の中に培ってきたマイナスのエネルギーを自分の肉体を通して体験していく勉強であり、それがセミナーの中心になっていました。どうして大池留吉氏に指を刺されてこうも反応していくのか不思議でした。言葉もなく何もないのに自分の体が勝手に飛び跳ねて転げ回るんです。しかも心から出る思いはくそったればかりでした。母の意識とつながれたり、他の人の意識とつながれたり、私は様々なチャンスをもらいました。数え切れないほど体験させてもらいました。もちろん、大池留吉氏に歯向かうエネルギーの凄まじさは超一流でした。すごかったです。腹渡が煮えくり返るほどの思いを感じてきました。セミナー会場におけるあの目が大嫌いでした。何もかも見透かされている、そんな思いを強く感じて、反発の連続でした。くそったれ、お前なんか消え失せろ。お前は目障りだ。お前を殺してやる。散々この口からも罵声を浴びせかけました。 やがて私の思いは、実は罵声とは裏腹で、それは喜びの雄たけびだと心に強く感じながら、私は文字通り反省と瞑想をセミナー会場の中でやり続けていくという幸運に恵まれました。その心の体験は筆舌に尽くせないほどの喜びです。思いが体中を駆け巡り、腹の底から吹き上がってくる感じで、私の肉体など吹っ飛んでいました。肉の頭などでは到底理解できない体験を重ねていったのです。まさに、心でわかる学び、心でしかわからない学び、本当にそうでした。大家留吉氏に歯向かうエネルギーの凄さを、自分の肉体を通して実感する体験を重ねることによって、私自身何に気づいていったかというと、私が学びに集う前に心に掴んできたある宗教団体の教祖の存在の小ささでした。まさに肉の次元で心に捉えてきたその存在は、私の中で消し粒のように小さくなっていました。それは大家留吉氏の意識の世界、そして自分の意識の世界の大きさを垣間見ることによって、私の心の中ではっきりとしてきました。その教祖に見せられたパワーというものは全く間違っていた。真実の世界から来るパワーとは全く次元が違うものであったことを私の心は捉えていったのです。私の肉の頭ではなくて、私の心が捉えていったから、私は本当にそこで心の底から懺悔の思いを感じてきました。全然違う世界の中で、全く間違った世界の中で、私自身がずっと存在してきたことに気づいていったのです。懺悔しかありませんでした。なぜならば、心に掴んできたものはちっぽけな自分自身だったからです。私は自分というものを本当に小さく小さく捉えてきたことを心で知りました。鈍感な肉が敏感になるように、鈍感な肉がそこへ行き着くまでは、様々な思考がセミナー会場で繰り返されました。手を変え、品を変え、見ようによっては、私は大家留吉氏に育てられたと映ったかもしれません。大家留吉氏が私を発掘して大切に育てたと思われた方もあるように聞いていますが、それは全く見当違いで、多分にうがった目で見られていたと思います。確かに大家留吉氏は、セミナーに集ってくる人の中に、必ず目覚める人が一人はいると信じていたことには違いないけれども、私に白羽の矢が立ったということではありません。私は私自身の思い、その決意があって、今世生まれてきたのです。そして私なりにいろいろとあって、ようやくその決意を自分の中で自覚するに至ったということでした。だから大家留吉氏に素直に反応していったのです。これこそ私が探し求め続けてきた道だと私自身心で知ったから私は自分だけを見つめてきました。自分に巡ってきたチャンスを無駄にしたくはありませんでした。チャンスはみんなに公平に平等にあり、大家留吉氏はそれぞれの肉一人一人を見ていたのではなく、意識の世界からすべてを感じていたということでしょう。立っている場が違っていました。そしてそういう人たちが自分の立っている場を確認するために素直になって自分の心を見ていかれたならもっと様子は変わっていたと思いますが、残念ながら心は中に行かずに外に向いてしまったのです。ちょうどその頃2000年くらいから大家留吉氏が反省と瞑想の時間ですよというタイトルのホームページを初めて立ち上げました。それから私はセミナーとそのホームページの2本立てでまさに自分が本当に望んでいた通りの道筋を歩いていきました。つまりアルバートと出会うシナリオを現実のものとしていったのです。私が最初にアルバートの波動に少し触れたのは2000年1月だと思っています。それ以降、F さんの反省、その他、ホームページ上で、私自身、実にたくさん学ばせてもらいました。